教会の暦によりますと、今週の9日水曜日から、レント受難節の季節に入ります。今年はイースターの日が例年に比べて随分遅くなっておりますから、レントの始まりも随分後ろにずれた印象がありますが、これからイースターに至るまでの約40日間、世々の教会はイエス・キリストの十字架に至る道行きを特に心に留めながら、悔い改めと祈りを新たにする、そういう習慣を守ってまいりました。私たちも、その教会の歩みに連なりたいと思いますし、その意味も込めてこの礼拝においてもイエス・キリストの十字架に至る、苦しみと愛の道行きに目を向けてまいりたいと思っております。そして、その意味で、今日はただいまお読みいただきました、新約聖書のマルコによる福音書10章35節から45節までの御言葉を学んでまいります。ただこの話ですが、一度お聞きになって、もう何度も読まれたという方もあろうかと思いますが、一度お聞きになりまして、どういう感想を抱かれるでしょうか。イエス・キリストのそば近く仕えていた十二弟子の中でも、ペトロと並んで重要な務めを与えられることの多かったヤコブとヨハネの兄弟が、イエス様に自分たちの願いを申し出るんですね。で、二人が何を望んだかと言いますと、イエス様が栄光のうちに神の御国の王としてご支配を始めるときに、自分たちをそのイエス様の左と右の座に着かせてほしい、そういう願いです。端的に言えば、イエス様が一番であるとすれば、自分たちがそのナンバー2、ナンバー3の位置を占めることができるようにしてほしい、そういう願いでありました。で、どうでしょうか。イエス様の弟子として召され、イエス様に従ってきたその弟子たち、イエス様の数々の御業をそのすぐそばで見ていた人たちですね。で、イエス様がどういう人たちに眼差しを向け、癒しの御手を伸ばしてこられたか、そのことを一番よく知っていたはずの、弟子たちが、どうしてこういう願いを抱いたのか。で、こういう弟子たちはおかしいんじゃないのか。で、イエス様にこう厳しく叱られて当然ではないんだろうか。それこそ顔を洗って出直してらっしゃいと、言われるような、そういう場面であろうと、受け止められる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。で、私も今までどちらかといえばそういう理解の仕方をしてまいりました。で、もちろんそういう側面はあるとは思うんですが、ただよく思い巡らせてまいりますと、そう単純に片付けてしまうような、しまえるような御言葉かというと、そうでもないんだということですね。そんな人を出し抜くようにして人よりも上に立とうとするのは、けしからんと。で、クリスチャンというのはそういうもんじゃなくて、もっとつつましく奥に引っ込んでいかなきゃいけない。日本人の得意な、謙遜さ、謙虚さというのをここから教えようとする、そういうこともあろうかと思うんですが、いや、そういう話なんだろうかということですね。で、そのことに思いを向ける上で大切なのが、この35節の初めの場面です。ヤコブとヨハネが進み出まして、自分たちの願いを申し出るんですが、その時に、先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが、こういう言い方をしております。で、もちろん訳す場合にはこのように訳すのが一番ふさわしいだろうとは思うんですが、ただこれは ここで使われている言葉はごく親しくこう信頼し合っている間でこうお願いをするようなそういうニュアンスがあるんだそうですね。で例えば一番分かりやすいのは子供が親に向かって何らかのこうおねだりをするとき、こんなことを言うと親が怒るだろうと、まあ、予想がつくような場面で、まあ、むしろもじもじしていたら親の方がですね、どうも子供の様子がおかしいと気がついて、何か言いたいことがあるのか、何か願い事があるのか、何でも言ってごらんと、まあ、促されて、まあ、それでこう思い切って言ってみようと。でそういう時に大抵ですね、いいのって怒らないって約束してくれると、そういう言いながら、じゃあ言うけどっていうふうにこうお願いをしていく場面が少なくないと思うんですね。でそういう雰囲気がここにはあるんだそうです。ですからヤコブとヨハネの願いというのは、まあ、確かにイエス様の御心から外れたものがあるんですね。でそれはある意味ではやはり咎められるべきものがあるとは思うんですが、しかしそこにはイエス・キリストに対する、まあ、親しさというのか信頼感、この自分たちを召してくださり自分たちを一緒に歩ませてくださっているイエス様であるならば、このような願いを聞いてくださるに違いない、そういう思いがある意味で講じてきて、満ち溢れてきて、こういう言葉を願いを語ることができた。ですから誰彼構わず二人がこういう願い事を口にしていたわけではないはずなんです。イエス様のナンバースリーになりたい、それはイエス様だからこそ今そういう思いを打ち明けることができた。外れている、御心から遠い、それはそうなんだけれども、いやそこにはこれから先自分がイエス様にそのそば近くにずっと従っていきたい、イエス様のそばで働いていきたい、そういう思いの表れという面があったことを決して軽んじてはいけないと思うのです。むしろこういう願いを持ちながら、こんなこと言うべきじゃないと、おとなしくですね、礼儀正しく奥に引っ込んでつつましくしてればいいのか、それで立派なクリスチャンと言えるのか、そういうことが逆に問われても構わないところです。ですからこの話はここで終わってはいないんですよね。この二人はとんでもないことを言い出したと、とんでもない弟子たちだ、それこそ顔を洗って出直してらっしゃい、イエス様が叱りました、そういう話ではないですね。むしろ反対に、ここぞとばかりイエス様がこの二人の心の中に踏み込んで行かれる、踏み込んでこられる。でもちろん彼らの心の中のずれているところ、おごり高ぶっているところに対しては厳しく向かい合われますけれども、でも出直してこいと二人を追い払ってはいないのです。ここでこそイエス様はご自分の御心とこれから歩み出そうとして行かれる、十字架に向かって歩んでいかれるご自身のその歩みがどういう意味を持っているのか、そのご自分の御心の核心部分に触れて行かれる、そしてそこに私たちがどのように答えていくべきであるのか、どのように答えてほしいのか、そのことをイエス様はこう明らかにしていくのです。もちろん弟子たちはそのことをすぐには理解できません。しかしイエス様の方もどうせわからないんだからもう言わないでおこう、こいつらに言ってもわからないんだから黙っておこうというのではなくて、はっきりとご自分の 御心を一つ一つ身を乗り出すようにして語り始めて行かれる。ですからその意味でこの御言葉が私たちに語られているということを改めてこのレントの季節を迎えるに先立って聞いておきたいと思うんです。でしゃばっちゃいけないんだ、おとなしくしている、引っ込んでりゃいいんだ、そういう教えがここにあるとするならば、それはとんでもない、それこそイエス様の御心からずれた思いでありまして、今こそ私の思いを正面から受け止めてほしい、他の人はどう反応するかわからないけれども、あなた方はこの自分が歩んでいこうとする十字架の道行きをしっかりと見つめてほしい、そして一緒に歩んできてほしい、そのようにイエス様は招いておられる。もちろん人と競争し合う必要はありません。どちらがより正しく理解しているか、どっちがどうかということを競い合う必要はない。誰が一番かなんていうことは問題ではない。でもあなたもまたイエス様に対する親しさを持って、信頼感を持って、イエス様がこの私たちを救ってくださって、罪から導き出してくださって、そして信頼して一緒に歩んでほしいと招いておられる、そのことに心を尽くし、思いを尽くして答えてほしいと私たちを招いておられるんです。そのようなイエス様の御声をこの季節、まあ常にそうですが、この季節には特に私たちは聞き取っていきたいし、また思い巡らしていきたい。そのようにして私たちの教会としての歩みが神様に応えるものであり、そしてそうであるからこそ神様の恵みの豊かさを人々に明かしし、仕えていくようなものにしていきたいと思うのです。まあ、しかしそれでは、ではそのイエス様の歩んでいかれる、また私たちを招いておられる道行きとはどういうものであるのか、まあ、そのことにもう少し、御言葉に沿って、思いを巡らしてまいりたいと思います。でまずはっきりと語られているのは38節です。イエス様はこうおっしゃっています。まあ、ヤコブとヨハネの願いをそのまま答えているわけではないんですが、まあ、ある意味ではそれをこう退けつつも受け止めながら答えられるんですね。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。まあ、いきなり杯とかバプテスマと言われても、よく分からないと思われる向きもあるかもしれません。まあ、もちろん杯を飲むとかバプテスマを受けるというのは、まあ、文字通りその意味で使われていることも聖書にはありますが、ただまあ聖書においてはこの2つの言葉は自分に与えられた使命や務めを担いながら信仰を持って、まあ、神に与えられた道をこう歩んでいく、まあ、そういう意味合いでこう使われることのある言葉です。まあ、特にそこには何らかのこう苦しみや痛みを伴う、そういう場面ですね。まあ、そもそもバプテスマというのはもともとはこう水の中にこうザブーンとこう全身、沈められてしまう、まあ、そういう行為ですから、そこでは当然水の中に沈めば人間は死んでしまうわけです。で自分が一度死ぬということがそこに意味されているわけですね。で古い自分がそこで一度死ぬ、それはやはり痛みや苦しみというものを抜きにすることはやはりできない、それ それだけとは申しませんけれども、そういうものをやはり抜きにすることができない、ある意味では厳しい道行きである面を持っています。まあ、その私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。でここで一つ興味深いことがございまして、私が飲む杯、私が受けるバプテスマと言われておりますが、で、まあ、でこれでもちろんいいんですけども、多少この部分意味を強調して訳しますと、このところは今私が飲んでいる杯、今私が受けているバプテスマと、まあ、言ってもいい、そういう表現のようです。ですからここではなんとなしに抽象的な一般論として、こう人間がに定められているこう運命であるとか、また人間こうあったらいいですねという、まあ、実態も内実もない理想論として、こういうことをイエス様がおっしゃっているのではないんですね。そうではなくて、今まさにイエス様がこう飲み干そうとして口に持ってきている、そういう杯です。イエス様ご自身が受けつつあるバプテスマなんですね。まあ、それは究極的に十字架の死を意味しておりますが、その十字架の死が、まあ、そのうち始まるというんじゃなくて、今まさにその十字架の道を歩み始めているそのイエス様が弟子たちの目の前にそのご自分の姿を指し示しながら、この私に従いなさいという意味で、この自分が歩んで行かれる一歩一歩の歩みにあなたは従ってくることができるか、そういう意味でこのことをこう問うているんですね。まあ、ですから印象的なことに、ヤコブとヨハネは、まあっけらかんと言ってもいいような思いすらするような仕方でできますと答えている。もちろん彼らはいい加減な思いでこう答えたわけではないと思います。大きな意気込みがあり、それ相応の覚悟というものはあったんでしょうけれども、まあ、しかし彼らはまだまだ、まあ、抽象的な意味で、理想論のような意味で、またいつかどこかでこういうことがあるかもしれないといった程度の思いで、中途半端に思い描いている、自分勝手に思い描いている道を考えていたのかもしれない。しかし弟子たちがそうであれ、私たちがそうであれ、イエス様が今まさにその杯を自分の口に持って行こうとされている、この十字架の道に実際に自分の足で全てを捨てながら、神の子としての栄光さえ金繰り捨てるようにして歩み行こうとしていかれる。しかも私たちを救うために、私たちを招くために、その道を歩んで痛みを負い苦しみを覚悟しながら、私たちを招いておられるんです。そのことを前にして、私たちはこの御言葉を前にして、自分自身のこの季節の歩みを思い巡らさなければなりません。42節以下で、その先ですね、少し先のところ、42節以下でおっしゃっていることも同じです。まあ、この時、41節を見ますと、他の10人の者は、ヤコブとヨハネだけが何かこう、イエス様にひそひそ話を始めたんで、怒り始めるわけですね。つまりこれはどういう意味かといえば、みんながそう思っていたということですね。みんなが自分が一番でありたいと思っていた。でもちろんそれは、やはりイエス様に対する愛情の深さを意味すると同時に、 いかに勝手なことを考えていたか、まあ、両面を持っていると思うんですが、そういう弟子たち全員を見て、改めてイエス様がご自分の道を、また弟子たちを招く道をこう語り直す、そういう場面と言っていいと思うんですが、まあ、42節以下です。まあ、少し長いですが、非常に重要な言葉ですから、もう一度読んでみましょう。あなた方も知っているように、異邦人の間では、支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。でこれも先ほど、まあ、申しましたけれども、ただおとなしくしてなさいよと、上に立とうなんて思わないで引っ込んでなさいよ、そういう意味ではないことはもうお分かりだと思うんですね。もっともっと積極的に自分を、まあ、低くしていく。イエス様が、しかもイエス様が歩んでいかれる、実際にご自分を捨てるようにして歩んでいかれるその道を歩んでいくこと。で特にその上でこの支配という言葉が使われています。私たちはこれは自分の支配領域なんだと、やはり手に握りしめているところがやっぱあると思うんですね。ここでは自分が王様なんだと、自分が自分で決めるんだと、まあ、別に神様が何と言おうかっていうところまで意識してないと思うんですが、結果的に、いや、これは自分が全てを決め、自分の思うようにさせてもらうんだという領域を随分持ってると思うんです。で、そういう自分にしがみついてきた、つまり支配するということは自分のものだと言い張ってきた、そういうところを神様にこう明け渡して、神様と人とにこう仕えていく、そういう道に歩み出すということです。で、自分を失っていくような面がありますから、確かにそれは厳しい道ではありますが、しかしそのようにしてこそ神様の愛を私たちは分かち合うことができる。特に自分だけではなくて、まあ、全ての弟子たち、全ての兄弟姉妹たち、自分が心にかけている愛する者たち、いや、まあ、もっともっと広く言えば全ての人々ということになりますが、そのようにお互いに神の恵みの中に生きることができ、生かし合うことができる、そういう交わりにつながる、本当の命を分かち合っていく歩みにつながる道だ。そのような十字架の道にこそ私たちは招かれていること、そのことをまた一つ一つですね、イエス様から聞き取り教えられて歩んでいきたいと思います。先ほども申しましたけれども、これはこういう道なんだと決まった道があるわけではなくて、今イエス様が歩んでおられる道であり、今飲もうとしておられる杯であり、そして私たちに具体的にこの道を行ってほしい、この杯を飲んでほしいと差し出されていく道でありますから、一人一人違うかもしれない。それを私たちが一人一人、そして一つ一つイエス様から引き取って従っていくのです。その十字架の道、そして命の、誠の命の道に私たちが招かれていることを深く覚えたいのです。まあ、そして、まあ、最後にもう一 一言だけ、私のようなやはり一番になりたいという願いの強いものがやはり強く感じるものですから、最後に一言だけもう付け加えますと、別にその十字架を背負うとか自分を捨てるというのは、あっと驚くようなですね、人が感心するような英雄的な自己犠牲をしなさい、払いなさいという意味ではないということは一応確認しておきたいと思います。十字架を追うとかですね、なんかものすごい犠牲を払う、自分の全財産を貧しい人たちに分け与えるとかですね、そういう、英雄的と言ってもいいようなことをしなければ神様に従ったことにならないかのように思ってしまうところが、私たちは傲慢な人ほどそういうふうに思ってしまうところがあると思うんですね。やる奉仕もまたなんかものすごい莫大なものでなければいけないかのような思い、でもイエス様はそういうことをおっしゃってるわけではないことは確認したいと思うんです。イエス様の十字架というのは何も英雄的な行為、誰一人英雄的な行為だと認めてくれた人はいないんですね。弟子たちだって見捨てて逃げていった、それだけは避けたいと言ってイエス様を捨てて逃げていった道です。全ての人が蔑み背を向けていった、そういう道です。人の目には止まらない、誰一人そのことに気づいてくれない、そういうことさえある、それが十字架の道に他ならないのです。ですから何か使える、愛する、しもべとなるということを聞きましても、そんな大きなことをしなければいけない、目立つことをしなければいけないということではなく、全く反対なんですね。そんな大きなことはできないでしょう。むしろ私たちの成し得ることは小さいことであり、人の苦しみを和らげる上でほとんど役に立つか立たないかわからないようなことしかできない、そういうものだと思うんです。いやでもだから何をしたってしょうがない、黙ってる方がいい、そういうことではなくて、いやそういうことでもイエス・キリストに従って私たちの前を行く十字架の道を行かれるイエス様に従って皆に仕えるものになってほしい、全ての人に、全ての人のしもべになりなさい、イエス様は招いておられるんです。私たちもそういう小さなこと、目立たないこと、些細なことに本当に思いを尽くして、心を込めて、しかも勇気を振るって、自分を捧げて行きたいと思うんですね。そこにこそイエス様と私たちの本当の信頼感、間違った意味での、わがままが言える、おねだりができるというだけではなくて、本当の意味でお互いが喜び合い生かし合うことのできる、そういう信頼感と尊厳に満ちた、愛に満ちた交わりを、その命の交わりを私たちは得ていくことができるのではないかと思います。レントを前にして、このような意味でのイエス様の招きの言葉を改めて心に受け止めてまいりたいのです。この道がどういう道であるのか、一人一人さまざまでありますが、イエス・キリストが十字架の主である、そして復活の主であるイエス・キリストが招いてくださっている道、 この期間特に思いを尽くしてその道を求めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、レントを前にして、まずあなたが私たちを深く愛し、私たちの思いをすべて受け入れつつ、新しい命の道へと招いてくださったことを感謝をいたします。私たちの思いは小さくまた暗くありますが、また鈍くあなたの御心から逸れてしまいがちでありますが、そのような私たちをあなたは誠の命と愛の道へと招いてくださっていることを信じ感謝をいたします。その行く道が苦しみや痛みを伴うものであっても、目立たないものであっても、どうぞあなたが招き、あなたが先立って行かれる道でありますから、心を尽くし信仰を持って従っていくことができるように導いてください。そしてそのようにして、あなたの計り知れない恵みの豊かさを証ししていく務めに預かっていくことができますよう、私たちを力づけ励ましてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今に捧げします。アーメン。